刻は6時36分を回っています。ニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門。今日は ICPO に関する内容です。
はい、
入門先月18日掲載の ICPO 銭形警部はいなかったについてピックアップしてお伝えしていきます。
銭形警部って、アニメルパン三世の中に出てくるとっつぁんですよね。
マジルパン、あのセリフでおなじみの人気アニメルパン三世に登場する銭形警部ですけど、本人もね ICPO の銭形だと名乗っている通り、国際刑事警察機構ICPO 通称インターポールに所属している設定なんですけど、今年1月に中東レバノンに逃亡した日産自動車の前の会長カルロス・ゴーン被告を国際手配して ICPO が注目を浴びました。
はい、
そんな ICPO とは一体どんな組織なんでしょうか。
国際的に悪い人を捕まえるっていうようなイメージがありますけれども、実際はどうなんですかね。
実はね ICPO には逮捕権はなくて、
銭
形警部のように犯人を追って世界中を駆け回る職員も存在しないそうなんです。
そうなんですね。
ICPO の歴史を振り返ると1914年、国際化する犯罪に危機感を抱いた14の国の警察官らが会議を開いて、国際組織が必要なのかどうか協議をして、その後 ICPO の前身となる組織がオーストリアにできたんです。
はい、
そして第二次大戦後はフランスが主導権を握って1956年に ICPO となりました。現在も本部はフランスにあります。
そうなんですね。結構多くの国や地域が加盟しているということなんですか。
そうなんですよ。これ日本も含めて194の国や地域の警察組織が加盟しています。
はい、
で職員は一昨年年末時点で1000人近くいまして、日本からも警察官6人が派遣されてます。ちなみに通称名のインターポールというのは、電信用の宛名インターナショナルポリスの造語なんですね。
そうなんですね。でも逮捕権はないというお話でしたが、実際の任務っていうのはどのようなものなんですか。
これね、一言で言うと各国の後方支援になります。
はい、
地味な事務作業も多くて、海外逃亡した容疑者を国際手配したりとか、指紋や DNA、 盗まれたパスポートの情報などをデータベースにして加盟国に提供しています。
はい、
実際の捜査はあくまでも各国の警察機関が担うそうです。
なるほど。でも加盟している国や地域がたくさんあって大変そうですよね。
はい、加盟している国にはそれぞれ国家中央事務局と呼ばれる窓口が置かれてまして、日本では警察庁が指定されているんですけど、おととし警察庁が ICPO を通じて情報を送受信した件数、実におよそ7万5千件だそうです。
そんなに膨大な情報をどうやってやり取りしてるんですかね。
このやり取りに使うのは全ての加盟国を常時つないでいる通信システムで、1週7日間24時間ずっとを意味する I-24-7 と呼ばれています。他にも直接電話をしたりとか職員を出張させることもあるそうです。
でも犯罪で国際手配と一口に言ってもですね、いろんなパターンだったり犯罪の種類があってややこしそうだなと思うんですけれども、何か情報を区別する工夫っていうのはあるんでしょうかね。
あるんですよ。実はね ICPO が行う国際手配は9種類9つありまして、赤、青、緑、黄色、黒、紫など主に色で区別されてるんです。
色なんですね。
そして例えばゴーン被告に出されたのは赤で、この赤の国際手配というのは容疑者の所在の特定や身柄拘束を求めるもので、ICPO のホームページで赤の種類で手配されている面々を検索できます。
国際手配ってICPO にどうやって申請されるんですか。
はい、国際手配を申請お願いするときは ICPO のデータベースに容疑者の情報や犯罪の事実、法的な根拠などを入力して顔写真や指紋も添付して送信します。
はい、
で審査を経て早ければ2、3日後に国際手配されるそうです。
はい、
なお日本の場合この赤の国際手配は 死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる犯罪に対して申請をしているそうです。
かなり重いってことですよね。
そのようですね。
国際手配されたら手配を受けた国は一生懸命その容疑者を拘束しようとするわけですか。
そういうイメージありますよね、
はい、
ただ強制力はないので手配を受けた後の対応というのは各国の判断に委ねられているそうです。
そうなんですね。
それなので、まあ、国際手配はされても容疑者が拘束される保証がない点は課題と言えそうです。
でも今は国際的な犯罪も多い印象がありますから、はい、この ICPO には頑張ってもらいたいですよね。
そうですね。まあ、国際犯罪は複雑になってサイバー犯罪の脅威も増しています、
はい、
そこで ICPO は2015年に各国のサイバー捜査を支援する新しい拠点をシンガポールに作りました、
はい、
ここではウイルスの解析とか違法サイトの監視捜査機関向けのトレーニングを行っているそうです。また大規模なテロや災害が発生した場合は現地に即応チームも派遣します。例えば去年の1月にケニアのナイロビで武装集団が高級ホテルなどに入った建物を襲撃した事件では、
はい、
即応チームが36時間以内に現地入りして、うん、被害者の確認、押収物の解析などを行っています。
まあ、サイバー犯罪とかテロとか災害とか、うん、ICPO の活動も幅広くて大変です ね。
それだけに活動資金、お金も、ね、必要になりますけど、
はい、
ICPO の主な活動資金は加盟国が払っている分担金で、
はい、
去年の予算およそ91億円の8割がこの分担金だそうです。でそれぞれの国がいくらくらいずつ負担するかの割合は国連の分担金の割合というのが参考になっていて、日本は去年の支出額がおよそ9億円です。これはアメリカに次いで世界第2位なんです。
そうなんですね。
その一方で国民総所得が低い109の国や地域は一律220万円程度ですから、少しぐらい日本に特典があっても良さそうですけれども、うん、警察幹部によれば特典特別扱いは特にないそうです。
まあ、そうですよね、うん、まあ、しっかりと ICPO の役割を進めていけるようにそのお金をうまく使ってほしいなとも思いますね。
そうですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース1のページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ということで岡部アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版入門ニュースの門でした。